こんにちは。
こんにちは。
ちょっと今回は時事ネタというかところを話していきたいと思うんですけど、はい、今結構こう NBA の SNS 界隈でかなりなんでしょうね、なんかちょっと燃えかかったというかちょっと騒動が起こった一つのテーマについて話していきたいんですけども、まあ何が起こったのかみたいな話すと、今回はちょっとカール・アンソニー・タウンズの言動っていう話と、まあ彼がちょっとビッグマンとして俺は誰よりもすごいんだみたいな話をしたみたいな、
シューターとして、
ね、うん、そう、シューターとしてすごいんだみたいな話をして、ダーク・ノビッツキーとちょっと比較をされているみたいなところがあったりするので、ちょっとその騒動についてなんかちょっと話していきたいかなと思います。
うん、まず最初がね、キャットが、これがちょっとカール・アンソニー・タウンズ長いんでキャットって言ってみますけど、はい、キャットがこうやってなんか、俺はまあスタッツとか見たらわかるけどなんか、ビッグマンの中では一番のシューターだってことを言い出して、まあちょっとコメント欄とか見てたら、なんかみんな、まあ言ってることはわかるけどみたいな
、ちょっとじゃあそこをクリアにするために実際なんて言ったのか、望むの日本語訳でいいので、彼の、コメントをちょっと引用してもらえますか。
訳すかで、俺がシューター、ビッグマンの中で歴代で一番すごいシューターだって言って、これはまあ事実でしょみたいな。で、まあちょっとスタッツ見ても分かるし、なんか本当にこんなやつは今までいないみたいな。そんな感じですかね。
そうだね。ざっくり言ってしまうと、まあ彼が、そうだね、まあビッグマンですごいんだみたいなところ
で言ったら、なんでこんなこと言ったんだろうね、本当に。
まあそうだね。
ちょっと。
まあ
まあなんかあれだよね、一回なんかスリーポイントコンテストでも買ったりとかしてるから、
まあ、そんなこともチャレンジとか
あったりするから、
まああとはちょっとこれに対する主要プレイヤーの反応ってところもちょっと湧いてた話かなと思うので、ちょっとそこのデュラントが、一番話題だったのがデュラントがそのコメントに対して反応したみたいなところだと思うんですけど、そこもちょっと紹介してもらっていいですか。
でそれでその反応、コメントに対して KD がちょっと反応したんだけど、でまあまあまあわかるけど結局はまあダーク・ノビツキーでしょうみたいな。
ちょっと、最近ながら NBA 見始めた人とかはちょっとあまりダーク・ノビツキーってって感じがあると思うんですけど、本当になんか2000年代、2010年の最初の方、2010年代の最初の方は本当に、もう誰も止められないって言いますか彼が打つ本当にフェーダーウェイはもう誰もブロックできないってことでもう有名だったんですけど、はいはい、KD の意見としては、まあ彼がダーク・ノビツキーが、まあ、一番のビッグマンの中ではベストシューターでしょうみたいな話が言ってますね。まあキャットが言うことは リスペクトはするけどみたいな。 まだちょっと、なんだろう、ダーク・ノビツキーを超える発言はちょっとまあ許せないかなっていうのが、KD の意見だと思います。
はい、ありがとうございます。そうだね、割とこれはNBA ファン全体の意見をもう結構総括している感はあるんだけど、まあこう自分的に解釈すると、まあ、正直カール・アンソニー・タウンズの発言ってもうみんなに鼻で笑われるくらいのレベルで、まあ KD が言うように、いやそんなしょうもないこと言ってんじゃねえよみたいなもっとすごいダークとかノイツキーとかいたじゃんみたいな話をしてて、まあ正直言うとこう鼻で笑われてるっていうような、とこですね。でまあちょっと これだけ話すとどうでもいい話なんで、まあ実際にちょっとスタッツとか見てみるとどうなのかみたいな話とかが結構されてるので、まあ実際に僕たちを見ていきましょうってとこですね。
はい
はい。でですね、まあちょっとなかなかこう比較するのって本当に難しくて、のぞむが言ったみたいにこう2000年代の中盤ってノビツキーのこうまあ全盛期というか、だったと思うし、優勝したのが2011年とかにも優勝してるんだけども、ちょっとなんかそういう時のノビツキーとタウンズを比較するのってちょっとナンセンスかなと思ってて、まあちょっと今回比較したいところとしては、ノビツキーの今からタウンズって7年目の選手なんですよね。まあ、なのでこうノビツキーのまあ最初の7年とかを比較するのがまあちょうどいいのかなと思って、 もちろんね、いろんな比較の仕方あると思うけど、まあ、実際にちょっと事実としてどうなってるのかみたいなところをちょっと話していこうかなと思いますと、
はい、
で、まあ、やっぱり一番大きいところとしては、まあ、タウンズってまあ、そんなこうビッグマウスみたいな今ちょっと発言してるけども、やっぱいい選手だよね。
それはね、そもそも認めなきゃいけないところだと思う、
うん、そう、まあ、実際確かルーキーイヤールーキーとかも取ってるよね。
取ってると思う
取ってるよね、
うん、
で、あとは直近で言うと、まあまあ、7シーズンプレーしてて、3回今年も含めて3回オールスターにも選ばれてるっていうところもあるので、
うん、
まあ、なんか多少言い過ぎ感はあるけども、まあ、いい選手であるってことは割と NBA の、まあ、みんな誰も反論できないところかなと思いますね、
う
ん、
はい
はい、
まあ、でも一つ言うとしたら、まあ、勝てないチームっていうのが、まあ、ね、まあ、まあ、ウエストで厳しいとこもあるけど、企業プレーオフ行ったのは多分 1,2 回だと思うんだよね、
うん、
だから
ちょっとそこを話していきましょうか、う
ん、はい、
プレーオフとかちょっと話す前に、まあ、実際にこうレギュラーシーズンとか全部含めるとどうなのかみたいな話をすると、
はい、
まあ、こう時代も時代で違うんであれなんですけど、
うん、
まあ、あとカール・アンソニー・タウンズ、こう7シーズン比較してて、まあ、今シーズンのこうプレーオフのデータとかないので、ちょっとそこはいろいろ比較対象としてどうなのかみたいな言われるとあれなんですけど、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、カール・アンソニー・タウンズの方が事実ダークノビツキーの
最初の7年よりはいい成績残してるって
個人としては、そう、プレーオフとかちょっと今省くけども、個人としてはいい成績というか取ってて、
うん、
まあ、具体的な数値見るとタウンズって平均得点23点取ってて、
うん、
ノビツキーって最初の7年間って21点しか取ってませんと、
うん、
はい、まあ、あとは実際こうシュート、今回色になってるのって結構シュートのとこだと思うんだけども、うん、スリーポイントの割合もこれ見ると実はタウンズの方が高くて、3割9分39%、ほぼほぼ 40% に近い値で決めてて、ノビツキーは 37% ですね、
うん、まあ、
で、あとはスリーポイント決めてるのもタウンズはパーゲームで見ると 1.6 本決めてて、ノビツキーは 1.5 本決めてるってとこもあるので、
うん、
成功率も成功数も実はタウンズの方が高いってところが事実としてありますと、
はい、
まあ、なので彼が言うスタッツ見れば分かるっしょみたいな話は多分ここら辺から来てると思うんですけど、
でもタウンズはオールタイムって言ってるからね、全部を含めてだから
あ、そうだよね
そこがまあ問題、もしタウンズが
若手として
みたいな、ね、7年間プレーした7年間プレーした選手の中で誰が一番シューターとしてビッグマンとしていいんだって言って、俺だって言ったら、まあ、みんなはまあまあそうかなってなるけど、まあ失言のポイントとしてはなんか持っちゃったのか知らんけど、まあ、うん、全部を含めてって言っちゃったのが、まあ、
落ち度かな
とかあって、まあまあまあ、でも分かるっちゃ分かる、この7年間を見てみたら、まあ、ダークのビスケよりも、まあ、スタッツ見たら実際に上だしってとこは、まあ、
うん、
うん、事実としてはあるね、
まあ、まあ、彼のこう言い分としては、まあ、今までもこういい成績できてるし、まあ、このままキャリア積んでったら良くなんじゃないのかみたいなアーギュメントだったら、まあ、なんかこう、
まあまあまあ、
こよりによってめちゃくちゃ彼に100歩譲ってみたいな、うん、そういった
このままの伸びしろであと15年間やっていけばみたいな話やけど、
うん、で、まあ、そうだね。で、彼がこうやっぱ一番評価が低くなってるポイントってやっぱり全然プレーオフいけてないみたいなところが一番多くてですねこれもこうノビツキーの最初7年と比較すると、まあ、顕著で、まあ、そもそも、2022年時点ではカール・アンソニー・タウンズ確か1回しか行けてなくて、
あ、しかもそれはジミー・バトラーのおかげみたいな話も結構あったり、
そうそう、うん、で、まあ、出てるプレーオフの回数って5試合なんですよね。1回戦で負けたってことかな、ちょっとそこら辺は詳しく言わないけど、で、うん、一方でノビツキーが7シーズン目で出てる試合って53試合なんですよまあ10倍違うってとこもあって、
うん、
なので、あとね、プレーオフでのパーゲームの試合見てもタウンズはまあ5試合しか出てないけど15点平均で取ってて、
うん、
ノビツキーは50試合出てて平均25点取ってるとまあ、なのでちょっとこれはねかわいそうなんだけども、
まあ事実よね、それも彼で言う言葉で。
試合数とかも全然違うから比較できないんだけども、
うん、
あのやっぱノベチキの方がやっぱすごいだろうっていうのは、まあ、やっぱ NBA のこう評価とか語る上ではプレーオフでの活躍って外せないとこなんで、
うんうんうん、
あの全然もうあの目を当てられないくらい違うっていう話ですね。うん、はい、
そこ
は、まあ、なので、うん、なんか今回のこうポッドキャストのこのポッドキャストじゃない、今回のエピソードの趣旨として、なんか別にタウンズをこうバッシングしたいとかって話はないんだけども、うん、あの正直まだなんか彼が何かを残したっていうのは言えないし、
うん、
まあね、あの事実としてこうノビツキーと比較されるのってなんか本当に無意味な話だし、
うん、
あのね、なんかただ単純にビッグマウスで出ちゃったのかなって
感じ
ですね。
なるほど、なるほど。やっぱね、しかもやっぱノビツキーで忘れちゃいけないのは、まあシューティングとかもあるけど、やっぱ彼の優勝した年のプレーオフランはなんか、うん、すごいものがあるなと思って、レイカーズ倒して、はい、あのオクラホマ倒してマイアミ倒してっていう、
そうだね、
あブレイザーズ倒したのか、あのロイの時のブレイザーズ倒して、うん、でコービーのレイカーズ倒して、なんか結構歴代の中でもあれが一番なんだろうトップ10に入るぐらいしんどいなんだプレーオフなんじゃないかみたいなこと言われたりするので、
そうだ、ね、や
っぱダークノビツキーをちょっと、やっぱ彼はレジェンドなのでやっぱりそこまでに青いはないなって、まだ全然、まあ、これからは楽しみな選手ではあるっていうのは絶対に事実としてあると思います。
そうそう、はい、そうそう。で、まあ、ちょっと面白いポイントとしては、あの、うん、だけどもこうノビツキって本当そのシーズンまで前までにはあの本当に全然優勝できない、むしろ優勝 あのめちゃくちゃ優勝まで手にかけたとこをブローアップしちゃった、
マイアミのやつか、1個前のマイアミか、うん、ウェイドの、そうそう、ウェイドとシャックの、
とか本当にあのシーズンであの天地がひっくり返るくらい あの
評価
になったっていうところもあるから、
なるほど、
ね、うん、なんか
まだ分かんないってこと、まあ、
そうそう、まだ分かんないって話なんだけどね、あの、まあ、ノビツキーもあれがなかったら、実際、まあ、あれがなかったらとかっていう議論も全く意味ない話なんだけど、
あるしね、あれ
そうそう、ある
って、え、でも、まあ、でもあれは何だろう、殿堂入りは絶対いけるよね、ノビツキー優勝しなくても、
まあそれはそうだったんじゃないのかな、ね、うん、
インターナショナルな成績もあるし、うん、功績もあるし、
確かにね、
うん、でそれ MVP も取ったんじゃなかったか、違う、
取ってる取ってる
取ってるね、うん、
絶対に殿堂入りはしてるね、うん、
そうだね、
でそれプラス優勝 MVP っていうの
まあ
レジェンドですわ
まあそれはそうだね、まあいや、ちょっと今回はノビツキの話をしたいわけじゃなかったね、はい、まあということでね、まあ、ちょっと今回の騒動に関して思うところとか、まあ、実際のスタッツ見てどうなんだみたいなところを語ってきたので、今回はこんなところにしますか。
はい。
はい。では、今回もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。